皆さんおはようございます。インターネットでご覧の方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。これは大丈夫ですか？はい、あのあとあれは見れますか？はい、あ、じゃあ大丈夫です、大丈夫です、はい、はい。世の中はですね、1月でね、新年なんですけどね、私たちは教会の新年度は11月なので、まあ、そういう意味では新しい歩みが始まっているんですけどですね、しかしまた2022年の、ね、歩みがね、その中でね、さらに主にあって祝福されていくということを、ね、覚えつつ、皆さんね、共に主の祝福を見ていきましょう。暖房が効いてるとそれでですね、1月のね、今日は9日なんですね。1月の9日はですね、実はね、私はよく忘れるんですけど、特別な日なんですね。何かというとね、結婚記念日ですよ、私も。それで、ね、いろいろ面白いことにね、1999年の1月の9日なんですね。だから 1と9しかないっていうね、まあ、別にだから何でもないんですけど、ね、でまた面白いことにですね、神様ってね、いろんなこう歩みの中でこう いろいろね、粋な計らいをしてくださることがあってね、だから15年ぐらい前に、ね、15、6年前に、ね、我々名古屋にこう来たわけなんですけどですね、でそして、ね、今の住んでる、まあ、アパートというかマンションのところで、ね、住んで、で一応ね、住んだ時隣に挨拶に行くわけですね。で隣に挨拶行ってね、すいません、引っ越してきます、よろしくお願いしますって言ってね、それで当時、ね、今沖縄に、ね、ね、いる沙織ちゃんのね、ご一家が隣に住んでるね、でいわゆる日系ペルーのね、ハーフの方だったわけなんですけども、よろしくお願いしますって言ってね、それでこういろいろね話をしてて、それでやがてそのね、沙織ちゃんがね、教会に来られたりとかね、ね、ご一家で来られたりすることもあってね、今コロナとかでね、なかなかちょっと来づらくなってますけども、そしてそのね、その隣にいた娘さんとね、娘さんと一緒にゴスペルとかするようになったりね、それでいろいろこう話を聞いていくうちにね、面白いことに、その沙織ちゃんって女の子がね、生まれたのが1999年の1月9日なんですね。ね、だから我々の結婚記念日と全く同じ人、ね、人が隣の人にいてね、でそしてしかもその人教会に来てね、それで一緒にねゴスペルとかしたり ね、ね、多分コロナでね、今沖縄大変なことになってますけど、で、ね、もし可能なんだったらそのフェスね、やってほしいなと思ってますけどね、ただちょっとね、1万人に東京でいう1万人のレベルに相当する人数のね、コロナの感染がね、今沖縄出てますので、ちょっとフェス難しいかもしれませんけどね、まあぜひね、見心がなるように祈りたいと思いますけどもね、そしてですからそういうふうにですね、我々がね、まあ私は三重県のね、その出身なので、愛知県でどっちかっていうとね、地元に近い準地元なわけなんですけども、ただそうは言っても愛知県に住んだことはないので、ですから、ね、いわゆる全くね、知らないところに住むときに、ね、やっぱり、ね、それなりにやっぱり、ね、移動すると不安じゃないですか、ね、でもそうじゃなくて、その中に神様の手があるんだよ、その中に神の計画の中で進んでるんだよっていうことのなんか印のようなものをね、神様はやっぱり私たちの人生のうちに置いてくださるっていうことをね、思います。で皆さんの人生の中にも神様が共にいらっしゃるっていうことをね、印を主は置いてくださるので、ぜひね、神様に期待してこの歩んでいっていただきたいなというふうに思います。で今日はですね、ちょっと今日からちょっとね、少しそんなに長いシリーズではないんですけども、聖書の、創世記に出てくるね、イサクや、あるいはアブラハムや、あるいはヤコブや、ね、これらの方々の歩みの中からちょっとね、学ぶべきことがあるなということで、ちょっと少し続けて何回かに分けて、やっていきたいなというふうに思ってるんですね。でアブラハムっていう方は信仰の父って言われるね、聖書でそのような形で登場するわけなんですけれども、 アブラハム自身はじゃあね、なんて言うんでしょうね、もう火の打ち所のないような人格者なのかっていうとね、必ずしもちょっとそうではない面もあるんですね。彼は神の言葉を信頼し神に従う器だったわけですし、信仰の歩みっていう面において私たちはね、その学ぶところってのはたくさんあるわけなんですけども、彼は完璧だったわけじゃなくて、例えば奥さんのことをね妹だと言ってみたりとかね、それから飢饉が起きた時、経済的な問題があった時に神様からいなさいって言われた場所から離れてエジプト行っちゃったりとかね、いろいろそういうことはあったわけです、ね、しかし改めてね読み返してみた時に、アブラハムとそれから奥さんのサラっていう方のね、その歩みっていうのはね、その例えば夫婦関係っていう面においてもね、ちょっといろいろ学ぶところがあるなっていうことをねこう感じたりいたしました。ちょっと全部は今日はね話せませんけど、おいおいちょっとやっていきたいというふうに思います。それでちょっと一つテーマになる御言葉がありますので、ちょっとそれをですね最初に開きたいというふうに思います。第一ペテロ5章ですね。第一ペテロの5章の6節、一応ちょっとこれがちょっと一つね、サブのテーマなんですけども、第一ペテロ5章の6節ですね、こちらでお読みしていきたいと思います。私は第3版の聖書を使っていますので、新改訳聖書第3版を使っています。私の聖書と同じでしたら458ページになります。第一ペテロ5章の6節、お読みします。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです、ね、この箇所をねちょっと副題にしつつ学びたいというふうに思います。で、聖書の教えの中にはいわゆる私たちが道徳的なその規範となるね教えっていくつかあるわけです。ただし道徳的な規範だけで終わっていくものではなくて、私たちがそれを信仰の行為として実践するときに神がその信仰の意味を祝福して技をなされるっていうような聖書の原則っていうのがいくつかあります。例えば神の言葉に信頼して神の言葉に聞き従うっていうのはそれです、ね、そして同時に全てのことについて感謝するっていうこともそれです、ね、全てのことについて感謝するっていうのは感謝する心を持たないと ね、それによって神様が私たちのなんていうかこう内側を清めて聖化してくださる、ね、清いものとしてクリスチャンっぽくね、クリスチャンキリストに似たものとしてくださるから、だから感謝しようっていうね、それはそうなんですけど、それだけに終わっていくものではなくて、感謝することを通して神の祝福を見るっていうことなんです。全てが益になる祝福がそこに実際に起きるっていうことを聖書は言ってるわけです、ね、でこれを私たちは獄中からの賛美っていう本を書かれたマーリン・キャロダースさんっていう方から私たちは、ね、多く学んできました。今もう昇天された方なんですけども、獄中からの賛美っていうの本は、ミリオンセーラーになった本です。ですから、アメリカではですね、おそらく聖書の次に売れてるぐらいの新古書なんじゃないかと思います。ですね。で、マーリンさんとですね、非常に私たちこう親しい関係でね、神様はね私たちに与えてくださいました。それで、マーリンさんはですね、アメリカのカリフォルニア州のサンディエゴの近郊に住んでらっしゃったんですね。で、1年のうちに1回だけそこにね、私たちね、導かれた人たちが行って、で、マーリンさんからセミナーを受けるっていうね、そういう機会が与えられていました。ある時にちょうど東日本大震災が起きた時なんですけども、秋元牧師はですね、ちょうどその時に、関東のどこだったかな、千葉だったか、どこ千葉ね、確か千葉で、千葉なんですよ千葉で正解してらっしゃったんですね。で、そしたらですね、で確かギフツもなんかそこで賛美してて、で、ビルのね、なんかガラス張りのビルかなんかのとこで正解をやってた時に、東日本大震災が起きた時に、あの辺も結構ね、関東も結構な揺れだったんですって、ね、それでガーってこう揺れ出して、あれこれ大丈夫かっていうレベルの揺れで、 それで、あのブログをやってますので、ね、あの正解のブログで、なんか地震です、大きな地震です、揺れてますみたいなね、あの写真が撮られて、ブログでアップされてたの。その時のその揺れてる証拠が残ったんですね。その時に、あのその写真をね、あの1年経って、あのマーリンさんのところに行った時に、秋元氏が、これ東日本大震災の時にの時の写真なんですよ、私たちね、その時関東で政界やっててってね、あの揺れた時なんですよってね、こうあのマーリンさんに見せたんですって、ね、そしたらね、マーリンさんがね、一言おっしゃったんですって、あれ皆さん揺れてる時に不安そうな顔してますねってね、あのそれは不安です、まあ感謝しましたけどね、不安でしたって。でその時マーリンさんがですね、あの私だったら揺れてる時にきっと笑顔で感謝してあの やってると思いますってね、こうおっしゃったんですって、ね、それでね、あのあやっぱり感謝ってね、あのそれだけこうなんかこう骨にね、骨っていうかもうあのもうなんていうんですかね、こう体のねもう中身まで浸透するようなぐらいやっぱり感謝ってね反復が必要で、で私はじゃあそういうふうな状況になった時にこの感謝って それだけ身についてるかなっていうことをね、それを聞きながら思ったんです、ね、あの年末ちょっとね副業でねものすごい忙しかったんです ね、あの聞いたところによると、ものすごい忙しかったみたいな一日があってね、その時ねうち その私の副業先ね、あの名古屋のね、そのなんていうかそのね系列のね、そのお店っていうか系列の中で名古屋で一番あのお客さん入ったんですって、ね、でもねそれをあの新人とね、ね、あのおじさんとおじさんともね、まあ、その主婦の方とでね、なんかね やった状況でね、もう、ね、本当にね、体的にはねもう本当にこうきつかったんですね。で、いわゆるね、別に極限状態でもっと極限の方たくさんいらっしゃると思うんですけど、私はね、あこれもう私の体力的には結構限界に近いなと思った時にね、その時にね、やっぱりね感謝がねなかなか出てこなかったんですよね。で後から考えて、ああの時感謝するべきだったんだな、あの時感謝すればもっと死の栄光を見たのかなとかね、いろいろ思い返してね、あ感謝っていうのは生き方として私たちが身につけていかないといけないね、感謝っていうのは教えを知ってるだけじゃなくて、私たちがいろんな場面で感謝を実践して私たちの生き方として身につけないといけないものなんだなっていうことをね、その時改めてこう感じたんですね。で感謝もそうなんですが、ね、ここではね、へりくだるっていうことが出てくるんですね。ね。で、へりくだるっていうことも結局神の言葉の前にへりくだることが中心なので、聞き従っていくっていうこととちょっと通じる部分があるんですけれども、ここではですね、こう言ってるんですね。神の力強い御手の下にへりくだりなさい。ね。そしてその直前にですね、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからですと言ってるんですね。だからこれもちょっとね、そういう原則のようなねものがあるということです。もし私たちが神様からの恵みを豊かに受けるものでありたいなと願うならば、これはまずね、皆さん私たちが学んでいるように信仰を使うということが必要なんですね。だから信仰を使うっていうことが第一のことからなんですが、それとともにへりくだってる方のが恵みは受けやすいっていうことになるってことなんですね。でその中でちょっとね、それを覚えながらちょっとね創世記の方に行きたいと思います。あんまりゆっくりやってるとね時間がなくなるんですけどね。で創世記の中でアブラハムっていう方が出てきますね。信仰の父って言われた方で、アブラハムの息子さんにイサクっていう方が出てきます、ね、で皆さん創世記読まれた方々 ね、 ねの中でよく特に多くの聖書の学者がこう言うんですね。イサクっていう方は比較的試練であるとか比較的取り扱いが少なかった人なんじゃないかっていうふうに言われているんです、ね、で本当にそうかなと思って見てみたんです。そしたらね、まあそうでもないかなと思ったんですね。っていうのはどうしてかっていうと、アブラハムは飢饉を通りましたね。イサクも飢饉を通ってるんです。でアブラハムは奥さんサラが不妊の女性だったんですね。イサクも リベカさん最初不妊の女性なんですよ、ね、それでアブラハムさんあのカナンの地に行くときになんか命の危険をねこうちょっと感じてあの奥さんのことを妹だって言っちゃうんですよ。イサクもあの、まあ、命の危険を感じたとは言いませんが身の、ね、安全のためにね自分の奥さんのことを妹だって言っちゃうんですよ、ね、結構ねアブラハムと似たようなことをね結構大体通ってる。ただしあのねアブラハムが不妊のねあの奥さん不妊で子供が与えられるっていうねその取り扱いって何歳に受けたかっていうと75以降なんですよ、ね、つまりもう望みが絶たれたっていう状態の時です。イサクの場合は40歳で結婚してで子供を生まれたのは60歳だって書いてあるのでだから、アブラハムからすると幾分かちょっとねあのなんていうか取り扱いとしてはねまだ可能性があるっていうね状況の中なので確かにイサクさんの方のが取り扱いとすると、ね、考えた時にちょっとね穏やかに進んでるかなっていう面がねそうとも言えるなっていう感じなんです、ね、じゃあイサクさんがどうして取り扱いが比較的穏やかに進んでいったのかっていうふうに、まあ、穏やかに進んでいったかどうかは議論がありますよ。ただ穏やかに進んでいったのかもしれないっていう状況の中でどこがポイントだったんだろうって言った時によく言われるのがあのアブラハムにね連れてかれるんですよ。それでねモリア山っていうところに連れてかれてでね、まあ、こういった台かなんかしませんけど台のところにねここイサクちゃんがここ乗れってね、まあ、乗せてそれでお父さん何するのってねあのね100歳超えたお父さんですよで、ね、いや神様がね捧げなさいって言うからって言ってねこうやってこうねなんかナイフかなんかでこうやって捧げようとするわけじゃないですかね。イサクはね、あの一緒にね生贄に捧げに行く年齢で、まあ、少年だったとしても、ね、100歳のお父さんのを振り払って逃げることは多分できたはずの年齢だと思います、ね、何すんだこのねあのジジイとかそういうことは言わないと思いますけど、ね、何すんだとか言ってねこうやってやめろふざけるなとかでねやろうともできたと思うんですがイサクはねそこでね抵抗した素振りがないんですよ。つまり彼はおそらく秩序の関係の中で彼の秩序に対して従順だったっていう部分がちょっとあるんですね。でそこが多分祝福されたポイントの一つなんじゃないかっていうふうに言われてるんです。さっきのペテロの、ね、手紙のところで、へりくだるっていうことが出てるんですがへりくだるっていうところに五節では若い人たちを長老たちに従いなさい皆互いに謙遜を身につけなさいで高ぶる者に敵対しへりくだる者に神が恵みを与えるって言ってるんでこのへりくだるって言った時に文脈では秩序の関係の中でのへりくだりっていうことを含んでると考えられるんですですね。ですから、実はですね私たちがこのへりくだるって言った時に第一に神様に対する、ね、神の言葉に対するへりくさですけども同時に私たちの秩序の問題の中におけるへりくだりっていうこともちょっと含まれてるっていうことね覚えておきたいと思うんですね。で、まずね皆さんちょっと覚えて今日まず覚えていただきたいのがその一つ目がそれです、ね、皆さんいろんな秩序がね私たちあると思うんですけども、その中で、神が実はその秩序を立ててるのでそこに対して神の上に私たちが低さを持って対応していくっていうことは実はこう祝福のポイントとして神が用いるということです。その秩序の相手が祝福するとは聖書は言ってません、ね、その相手が祝福するんじゃなくて神が祝福すると言っているということです、ね、松坂のですね私たちの教会に斉藤牧師という女性の牧師の方がいらっしゃるんですね。で斉藤牧師がですね松坂教会はね開拓のね教会なので当然副業でね派遣社員をね併設されてらっしゃるんですね。で派遣社員をされているんですけどねそこのね会社で上司がねものすごいパワハラの上司だったんですってね。それでね私は生でそのね証を聞いたことがあるんですけどもうね結構ねいろんなことをね言われてねもう打ちのめされるようなことをねこう言われちゃうんですって。それでね神様にね祈ったんですって。神様 あの神の子である私がどうしてこんな目に遭うんですかとかね、この言葉に対して神様助けてください、神の正義を話してくださいとか、ね、いろいろ祈ってらっしゃったんですって。でね、そしてあの感謝してね、こういろいろね師匠を叩いて祈ってでいろいろやってたんですって。でところがね、なかなかそのパワハラのね状況がね一向に解決しないんですってね。で神様助けてくださいって、ねもね、祈る中で感謝して祈る中で、ある時にあのね、その自分が担当してる仕事の中で、あのこの問題はこういうふうに対応しないといけないんじゃないだろうかっていうふうにあの祈ったら、そういう発想が来ることがあったんですって、ね、それでいろいろこう嫌味を言われたりとか、いろいろねいろんなことがあったその上司にこの問題はこうしないといけないんじゃないでしょうかってね、あの判断をね持ってたんですって。でまたある時に、あそうするとね、そのそうするとその問題がまさに斉藤さんが言った通りの問題点がね浮上して、あの斉藤さんが提案したことからがまさにその解決のポイントだったんですって、ね、そしてある時にあのこの商品に関してこういう対応を取らないとこういう会社からこんなクレームが来るんじゃないかっていうふうにあの思いが来たんですって。でそれをあの上司のところに持って行って、あのこの問題ね、あのそういうことが起こらないでしょうか、どうでしょうかってね、あの上司に判断を、ね、あの委ねたんですって。そしたらその日のうちにその商品に対する斉藤さんが言った会社からあのまさに斉藤さんが言った内容のクレームがやってきたんですって。ね、それでねどうなったかっていうと、上司の方があなたは派遣社員なのにあの正社員並み の正社員と同じレベル の仕事をしておられるって言ってね、それであのぜひね、派遣社員の方々の指導係になってほしいということで、なんとねそういうふうにあの立場がねこう与えられていったんですって。そしてそのパワハラしていたね、そのちょっと問題の上司の方はそれがねその後発覚して、で結局その方は違う部署にこう移るっていうことになって、営業に回るっていうことになってね、新しいこの上司の方がね来られた時に会社の雰囲気も全く変わってしまうっていう状況になったそうですね。でその時に、斉藤牧師に、ね、話を聞いて、ね、すごいなと思ったのが、直接ね直接対決っていうことでバーンってぶつかっていったんじゃなくて、神様助けてくださいって言ってね、で神様から示された事柄を中心に一つずつ対応していったと。そして、仕事のね事柄の判断をその上司の方にね委ねていくっていう対応を取った時に、あの神の手が働いて神が祝福を表されたっていうことからをちょっと見ていくことになったってね、それはああすごいな、すごい対応されたなっていうことね、こう私もすごく学びになったんですね。ですから皆さん、あの秩序の中のですね、あのへりくだりを私たちがね求めて歩んでいくっていうことからは、実は神が私たちを祝福されていく一つのポイントとなり得るっていうことね、覚えておいてください。あと5分だけ話しますですね、今日もう一個ちょっと話すことがあってですね、ですね、イサクさんという方がね出てまいります。イサクさんという方は、聖書のね創世記を見ていくと、創世記の24章の67節、ここにこう出てまいります。これはイサクさんが奥さんのリベカさんという方をめとったという話なんですけども、イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母亡き後慰めを得たとあってですね、ですからイサクさんは奥さんのリベカさんのことを、ね、非常に深く愛していらっしゃったんだと思います。ただしちょっと聖書をその後見ていくと分かるんですけども、イサクさんってねどっちかっていうとね物静かなタイプだったみたいです、ね、だからそんなにねあんまりこうペラペラ喋るタイプじゃなかったみたいです。でリベカさんはそれに対してどっちかっていうとねお話好きのタイプだったみたいです、ね、ですからねタイプがちょっと違ったんですよ ね。でその後どうなったかというと、イサクさんは自分がどっちかと物静かなタイプなので、男らしくってね狩りをしてね男らしいねこう感じの エサウをね、あのに対してこう心がね惹かれていったわけです。でリベカは自分のそばにいてくれるヤコブにねこう心が惹かれていったわけです、ね、でところがねリベカさんが重要なことを示されるんです。で子供たちが生まれてきた時に25章22節から子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになった時彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう私はと言った。そして主の御心を求めに行ったって言うんですね。すると主は彼女に言われた、仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民よりもより強く、兄が弟に仕える。つまり、エサウさんじゃなくてヤコブがイサクの後継となっていくっていうことを示されると思うんです。ですね。これ主から来たことなので非常に重要なことですよね。ところが、リベカはそのイサクはちょっと物静かだったのでおそらくねこの事柄をねきちっと話し合うっていうことがなされないままちょっと行ったんじゃないかなって見受けられるんです、ね、主の御心に関することは非常に重要です ね。でその結果ね結局どうなのかっていうと長子の権利をいよいよイサクが子供たちに渡すとなった時に、イサクは最初ねエサを呼び出して長子の権利をつまり、アブラハムから引き継いだ神の祝福にかかること神の計画にかかることですね。これをエサウに渡そうとするんですがリベカはそこで知恵を使っていやエサウじゃなくてヤコブが祝福されるべきなんだっていうことでねいろいろちょっとねお兄さん気深いから羊の毛ここにつけなさいとかってねそれでお兄さん管理に行ったから私は料理作るからこれ持ってきなさいとかってねそれで要するにイサクをちょっと騙す形でヤコブが祝福されるようにこう仕向けるんですね。ですね。で後からイサクはああヤコブを祝福しちゃったでもここに主の御心があったんだって後からおそらくイサクは分かったと思いますですね。でただアブラハムとサラの場合だったらどうなるかっていうとねちょっとね形が違うんですよ。例えばハガルっていうねサラの奴隷がいらっしゃってでサラがハガルを自分がね不妊だからハガルによってアブラハムに子供を作ってもらってでその子供を私の子供にしようって考えてハガルをね、ねアブラハムにね行かせるわけです。で実際子供ができる。そしたらハガルがサラに対して横暴になっちゃってねって できますよね。その時にサラがどうしたかっていうとアブラハムのとこ行ってあなたのせいですって言うんですよ ね。まあ、えらい言いかかりだなと思うんですけど、ね、でも自分自身の感じる問題を結構ねアブラハムにそのままね包み隠さずね持ってくんですよ、ね、さらにイサクができた時に、ね、さらにイサクが与えられた時にハガルがのねつまりイシマエルが、ね、いじめてるっていうねっていうのを見て、ね、あの人たち一緒にいるべきじゃないっていうふうにアブラハムとかが言うわけです、ね、そしたらアブラハムは、ね、こうそのことで悩むんですけど悩んでいった時に神がアブラハムに語られてでイシュマエルたちを行かせなさい、ね、彼らも祝福するからってこう神様示されます。つまり夫婦間における問題いろんな問題に対してサラは割と包み隠さずアブラハムのところに持っていくんですよ、ね、つまり、まあ、夫婦だとね聖書だと夫が権威なのでで権威のところに割とねこの問題をどうすべきかあなたが判断してくださいこの問題がどうすべきなのかあなたが、解決してくださいあなたが解決のために主に祈ってくださいっていう形で持ってくるんです ね。これがねだからイサクとねレベカでそういう形がねもうちょっとねちゃんとコミュニケーションを取れてたらねあんな風にねこう策を講じなくてもねよかったんじゃないかなっていうふうにね思うんですですね。はい、ですので私たちがね、の側にねこう照らし合わせるときにいろんな問題があると思うんですけども例えば、ね、家族の問題だったらやっぱりねちょっとねいろんな問題を密にコミュニケーションをとって御心がどこなのかっていうことを祈って決めていくっていうことが必要です。そして 先ほどのね、あの会社のような立場だったら、ね、上司の方にこういうふうにちょっと私は感じるんですけどどうですかっていうことで、あのそこにねこう持っていくっていうことが重要です。いずれにせよ、私たちが主にあってへりくだりの原則を持って臨んでいくときに、神が祝福されるっていうことをね見ていくことがね、実際に起こり得るんだっていうことをね、まず私たちはねこの知っておいていただきたいというふうに思います。で、来週ちょっとヤコブのところにね、フォーカスを当てていきたいと思います。お祈りします。天の父様、あなたの豊かな助けと恵みを感謝します。また聖書には私たちがそれを信頼して実践するときに豊かな祝福から咲いていく多くの原則があります。どうぞ私たちがあなたに祈り聞き従う原則を持って歩むことができる、また私たちが感謝を持って歩むことからができるように、そしてまた主に従い主の言葉に対する低さを持って歩むことができるように助け導いてください。そしてお一人一人が共に私たちがこの主の祝福をその歩みの中において見ていくことができるように助け導いてくださることをお願いいたします。共に癒しのために祈りたいと思いますので、悪い分のある方はそこに手を置いてお祈りください。2人でも3人でも、心を合わせて祈るときに主がその祈りに応えられると聖書に書かれていますので、主に期待を持って今主の前に祈っていただきたいと思います。短く通の悔い改めの時を持ちましょう。天の父様、お一人一人のうちに触れてくださり癒しと解放を与えてください。イエス・キリストの名によって病に働く霊を縛る。イエス・キリストによって不信仰の霊を縛る。イエス・キリストによって否定的施策の霊を縛る。イエス・キリストによって人間的施策の霊を縛る。天の父様、あなたの助けと御働きを豊かにしてくださるようにどうぞお願いいたします。末端もなんかこう神経症のようなところに主が触れられました。癒しを受けてください。天の父様、助けを嵐し豊かな癒しと御働きをなしてくださるようにどうぞ導いてくださるように、お願いいたします。なんかその赤切れか下焼きかなんかちょっとわかりますが、そういった症状のところに触れられました。癒しを受けてください。天の父様、特別な助けと御働きを持って豊かな望みを一緒のうちに触れてください。癒しを受けてください。どうぞお願いします。あなたの助けがなされていきましょう。どうぞ見てください。肺の問題のうちに触れました。癒しを受けてください。天の父様、助けを望んでくださり、導いてください。どうぞ使用します。またちょっとかつてなんかこう肺炎かなんかからの症状があったかなような感じのところがあって、ですごくその事柄があって、コロナの事柄をちょっとすごく必要以上に恐れていらっしゃる方がいらっしゃるんですけども、その問題に対して主に委ねて祈るように、また感謝して祈るように主が語っておられます。主はその中でその方に最善の技を成していかれます。天の父様、あなたの助けと御働きを豊かになしてくださるようにどうぞお願いいたします。その小腸か何かの問題に触れました。癒しを受けてください。天の父様、愛者が望んでくださいましよろしくお願いします。頭痛に触れました。癒しを受けてください。イエスキリストの名によってお一人一人のうちに主の癒しを宣言する。イエスの名前によって感謝してお願いいたします。アメン。それで神様がですね、教会の中でね、癒し主としてね、主が教会に見せておられますので、今ね、挙げられた中で挙げられてないもののうちの中でもね、主の癒しが起こる可能性があります。ですから、調べていただいて、で癒しが起きた方はね、ぜひ報告して神様に証しの時を持っていただきたいと思います。それではハレルヤ賛美して終わりたいと思います。どうぞお立ちください。